私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっているイエス様に対して思っていきたいと思います。皆さん、改めましておはようございます。またオンライン礼拝の方々おはようございます。こんにちは、またこんばんは。さっきお分かしいただきましたけど、先週はパウロ元牧師が来られまして、聖会をですね、九州で持つことができました。本当に感謝します。ローマ人の手紙のですね、創世記の12章をですね、ちょっと開いてみていただきたいと思うんですけども、今回は創世記の12章から語られました。3番の方は16ページになりますけども、創世記の12章の1節から、2節をお読みします。創世記12章1節、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。この御言葉を通してですね、今回九州の聖会で京都牧師が語ってくださいました。で、私たちの誰にでも神様はですね、最高の人生を用意していて、誰でもこの人生の成功の、このコツが与えられているっていうことをですね、ポイントが与えられているっていうことをこう語られました。で、神様からのですね、このビジョンを私たちが受け取ること、また、それがすごく重要であって、そして神様の計画の中を歩むということがですね、重要であるということを語られたんですね。一つはまずは十字架を信じること。イエス様を信じるときに私たちは罪が許されて永遠の命が与えられます。まずそこが出発点ですけれども、それと同時に神様のこの導き、神様の御声に聞き従うですね、聞き従うこと、こう言い換えると神様の人生の計画に従っていることですね。これが最善の歩みであり、成功の歩みであるポイントであるということをですね、特に語られました。そして神様は私たちを愛しているので、本当に私たちの願っていることや好むこととか、それを私たちに与えてくださる方なんだということをですね、ご自分の証しを通してですね、たくさん語ってくださいました。で、本当にたくさんの恵みを受けたんですけれども、一旦ちょっと礼拝の中でもお話ししていきたいと思いますが、福岡ではですね、アクロス福岡で習慣を持ったんですけど、本当に神様の素晴らしい臨在の中で、神様の言葉を語られたのは素晴らしい恵みでありました。で、さらにですね、私たちの一つの人生に神様を用意している計画の中を歩んでいきたいとですね、思います。で、それは誰にでも与えられているんですけど、ある人たちは自分はもうダメだと思っていたり、最善は自分の人生には最善はないと思っていたり、そういう方々が多いっていうことなんですね。でも神様は私たち一人一人にどこからでもそこからでもこの最善の計画を与えることができる方であるということをですね、私たちが信じて従っていくっていう場合が必要であるということをですね、語ってくださいました。それではですね、またメッセージをしていきたいと思うんですけども、離婚新聞が出てますので見ていただきたいと思います。北朝鮮のことは一面で載っています。あと関西の賛美大会のことはですね、載っています。来週は九州の賛美大会だと思うんですけども、はい、あと、福岡の J ゴスペルクラブが唐津市の声部施設でコンサートというですね、記事で福岡の記事も載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと歌集の風の響き5週の作詞作曲の応募が始まりまして、その紹介もですね載っています。なんか祈りの答えのことがずっとですね、証しとして載っていますので、見ていただきたいと思います。あと月刊誌は5月号は福岡の虹ですけれども、西区のですね、ちょうど今言われた十郎川団地でしたっけ、 16兆大地でしたっけ、のところからこう見た虹なんですけど、西区のですね、これ十郎か、ガーと十郎ちょっと違う、すみません、西区ですね、西区の虹になっていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。また素晴らしい内容のですね、また今回も、メッセージとかたくさん載ってますので、用いていただきたいと思います。それとですね、秋元牧師の正解なんですけども、次が決まりまして、8月のですね、7から9になりました。今から覚えておいてください。ちょうど学校は夏休みかなと思うんですけど、で福岡は、7日の昼ですね、7日の午後に行いますので、まだ場所は決まってないんですけども、ぜひ今から覚えて、スケジュールに入れておいていただけたらと。昼間の、今回は、5月は夜だったんですけど、8月は昼の集会になりますけれども、ぜひ月曜日ですね、覚えてスケジュールに入れておいていただければと思います。9日は原爆が落ちた日なんですね。で、その日は長崎で集会を行うことになっています。それから5月は22日がその太宰府病院ですね。そして24日がパールビラ、そして29日が子ども病院でコンサートを行うことになっています。ぜひお祈りください。また6月は水田センスが南区の花畑園芸公園ですね、またライブを行うことになっています。土日ですね。あと6月の21日に牟田良子宣教師が来られて報告会を行うことになりました。あと場所はですね、決まってないんですけども、夜行うことになります。水曜日ですね、行いますので、ぜひこの御国の場所が与えられてですね、正解が集会が持てるようにお祈りしていていただきたいと思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日ローマ人の方ですね、いつもの、続きを読んでいただきました。ローマ人の手紙の16章のところからですね、見ていきたいと思います。私はですね、毎年この時期になるといただいた花で仙石っていう花が咲くんですね、家で。それは東洋蘭というか野生の蘭なんですけども、杉さんですね、ご主人が手に召された時に遺品というか買っていただいたものなんですけども、毎年こう綺麗な花咲くんですね。で、本当にこう岩みたいなところにちょっとだけ、ね、植え付けてあって、これで生きていけるんだろうかって思うんですけど、でもそれがその季節になるときれいな花を咲かせるんですね。で、普段はなんかそういうふうに見えないんですけども、花の咲く時期になるとこういうことだったのかみたいな感じですね、本当にこう感動するんですけど、私たちもその人生も途中だとわからない面があると思うんですけど、神様は計画を持ってですね、導いているっていうことをですね、覚えつつですね、また今日のところを見ていきたいと思います。それではですね、16章の1節からお読みいたします。ケンクレアにある教会の執事で、私たちの姉妹であるフィベをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい仕方で主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身も助けてくれた人です。パウロはこのですね、フィベっていう方をですね、みんなローマの人たちに推薦してるんですね。この人がなかったら助けを必要としていることはどんなことでも助けてくださいって言ってるわけですから、非常にこう強くですね、助け推薦をですね、しているわけなんですね。で、ここが靴のようなイタリアだとしますと、ここがローマですね。そしてこう地中海があって、むにゃむにゃっとこうなっている、これがこう地中海だとしますと、この辺がギリシャで、アテネとかでですね、 この辺がテンプレアとかコリントとかテンプレアがあるところなんですけど、なので、ここからローマにフィエっていう方が今から行こうと、風の道で行こうとしたのか分かんないですけど、行こうとしてたんですね。それでこれから行くからお世話してあげてくださいっていうことをですね言っています。さっき見てたアテネが礼拝しましたね、映像の中で見ましたけど、あれがアテネなので、その近くですね。で、そこからローマに行こうとしていました。なので、このローマみたいな手紙もこのフィベさんという人を通してローマの人たちに届けられたのではないかっていうふうにですね言われています。でそういった、教会の執事さんでとっても良い素晴らしい方がおられたんだっていうことをですね言っています。で、お互いその当時ホテルもないですし、助け合ってですね、皆さんクリスチャン同士が助け合ってこう旅をしたり働きをしていたっていうことが分かります。そしてですね、4節から3節またお願いします。キリストイエスにあって私の同労者であるフィリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく異邦人の全ての教会も感謝しています。で、ここで同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてくださいという出てきます。この方々他の聖書の箇所にも出てきますけれども、本当にこの、パウロを助けていった人たちなんですね。牧師とか伝道師とかそういう人ではありませんでした。でもパウロは同労者と言ってるんですね。でなぜかというと自分の命の危険を冒して自分パウロの命を守ってくれた人たちであったということなんですね。だから本当に素晴らしい働きをこのプリスカルとアクラという方々はですねしていました。他の箇所でプリスキラっていうふうに名前になっていますけれども同じ人なんですね。でそういう方々がいたということなんですね。でそしてこの5節からはいろんな たくさんの人たちの名前がこの出てきます。またその家の教会によろしく伝えてください。私の愛するネバネトによろしく。この人はアジアでキリストを信じた最初の人です。あなた方のために非常に広くしたマリアによろしく。たくさんの人の名前が出てきます。でローマの教会はパウロが行って開拓して建てた教会ではないんですね。でいろんな人たちがどこかで救われた人たちがこう集まって、そしてそこで教会が形成されて、伝道がまたそこでされてですね、教会が形成されていったんですけども、ですからですがパウロが知ってる人がいっぱいいたってことなんですね、ローマの教会に。でパウロとして救われた人や、またパウロが救われる前からもうクリスチャンでですねいた人、関わりがあった人とか、いろんな方々が知り合いがローマにいたっていうことなんですね。そして、12節を見ていただきたいと思うんですけども、主にあって労しているツルバナとツルボさんによろしく。主にあって非常に労苦して愛するペルシスによろしくですね。ここでまたここでそのよろしくよろしくってこう伝言をしているんですけれども、このここで主にあって労しているとか、主にあって非常に労苦したペルシスによろしくというふうに言っています。でパウロはこの主にあってっていうことをですね、こう言ってこのことをですね、この人たちのこの労に対してこう感謝をですねしています。で私たちのこの働き歩みにおいて、こう主にあって労するとか主にあってっていうことがすごく重要であるっていうことをですね、ちょっと覚えていきたいと思います。秋元牧師はですね、今回その、ご自分のこの献身のことについてお話ししてくださったんですけども、自分が献身するときには自分の好きなこととかですね、大事なものとかを捨てて神様に献身するとですね。だからもうなんかこう楽しいこととかそういうのは一切こうないとかですね、こう困難とかそういうことを考えながら献身していったということですね。で当時レコードもみんな捨てちゃったそうなんですね。それでビートルズの初版のですね、今だったら100万近くするそうなんですけど、それも捨てちゃってもったいないことしたって言ってましたけど、なんか全部捨ててしまって献身していったんですね。でも 実際こう神様の心に道に従っていったら、そこにあったのは自分が思ってたのと全く違ったっていうことなんですね。で、例えば自分がやりたいと思っていたこの物書きですね、書く執筆の仕事とか、それから旅行ですね、すごく旅行が好きで、特にはマチュピチュですね、中学生ぐらいの時から行きたかったって言ってましたけど、マチュピチュとかですね、それからポタラ宮とか、全部霊的に悪いところ分からんですけど、まあ、霊の戦いに行ったんですけど、ポタラ宮とかですね、リオの丘ですね、キリストの像が立っている丘とかですね、そこに行きたいと思ってたんだそうなんですけど、今気がついたら全部行ってる、まあ、例の戦いなんですけど全部行ってるっていうことなんですね。で、また桜が好きなんですけど、2月から7月まで日本中の桜を見ることができて、しかも弘前のですね、素晴らしい満開の頃にですね、こう行くことができたり、桃の花がですね、ものすごく好きなんですけど、こんなところに桃の花の畑に行きたいなといつも思っていたそうなんですけど、その桃の花のところにですね、新潟に行った時にこうちょうどそこをですね、こうなんか後続をけちってですね、北島牧師がこう下道を行ったら迷ってしまって、そしてちょうど桃の畑についてそこで見ることができたりとかですね、気がつくと あれって思ったのは、その自分がこうしたい、ああしたい、それも捧げたはずなんですけど、その自分がこう好むこととか好きなこととか、それをやらせてもらってるってことに気がついた。もちろんその神様に心を行うことが大事なんですけど、でも気がついたら全部自分が過去前にしたいと思ってたことをですね、願っていることをですね、こうしたり体験できたりしてるってこと、それをすごくですね、びっくりしたって言われたんですね。で、まだまだ自分は気づかないかもしれないけど、たくさんの恵みがあるってことなんですね。新幹線も今毎月新幹線で静岡とか四日市の方でしょうか、行くときはですね、毎月新幹線乗ってるんですけど、ファルオスの高校っていうのは新幹線の横にあって通ってるですね。で、いつも高校の方から見てですね、あ、絶対新幹線に一度は乗りたいと。昔は新幹線乗るのと簡単じゃなかったので、一度は乗りたいとですね、思っていたということなんですね。でも今その岡村さんとですね、友達と2人で絶対乗るぞって言ってたのですね、今毎月乗って、そしてこちらから新幹線の方からこうですね、懐かしいのが好きなんだそうですけど、こう懐かしいのを見ることができるですね、高校の方を見たりですね、そういうことができるって言います。で、また大森にも住んでたことがあって、その時はこう飛行機をですね、羽田の飛行機をこう飛び立つのを見て、あ、いいないいなと思ってですね当時は飛行機に乗るの簡単じゃなかったので、飛行機にぜひ一度は乗ってみたい、一緒に乗ってみたいとかですね、思っていたそうなんですけど、今2000回ぐらい乗っているということで、本当に気がついたら自分が本当に願っているようなこととか、好きなことをやらせていただいているっていうんですね。本当にこう神様の恵みってこう違ったっていうことなんですね。献身した時にカラーから白黒の世界に入るのかと思ってたら、そうじゃなくて、何かこうディズニーランドに来たようなですね、全く違いとなっていったってことをですね、思いました。 でもその時にちょっと長くなったんですけども、大事なことはこう聞き従うことであって、献身者としてこうあるべきだっていう歩みをしたわけするとか、クリスチャンとしてこうあるべきだっていう歩みをしたわけじゃなくて、こう聞き従った時にその恵みが与えられてきたってことなんですね。なので私たちここに主にあって労している誰々さん、主にあって非常に労苦した誰々さんってこうパウロが言ってるんですが、主にあってですね、私たちがこう同じ歩みでもクリスチャンこうあるべきだってこうやってその考え方自体は正しいかもしれませんけど、聞き従うんじゃなくて、そのこうあるべきだっていう自分の考えの中でこう歩んでいったり、献身者っていうのはこうあるべきだって思う、その歩みのその自分の考えの中で歩んでいくんじゃなくて、神様に聞き従う時に、主にあって歩む時に、私たちは神様が本当に私たちに最善の人生を与えてくださり、また私たちが好きなことを神様は私たちのことを愛しているので、私たちが好きな食べ物とか好きなものとか全部知っているので、好きなものを私たち好むことを私たちですね、私たちもその好きな人は幸せになってほしいと思うようにですね、神様は私たちを愛しているので、私たちにこの 最善のもの、最高のものを与えていってくださるということなんですね。だから私たち主に仕えるんですけど、主にあってっていうことは、聞き従うっていうことが重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。やっぱイメージっていうのはですね、献身に対するイメージとか神様に奉仕するんです。イメージっていうのは人一人違いますけども、そうではなくて、実際に神様に聞いて従っていくときに、神様の素晴らしい恵みがなされてくるということをですね、覚えていきたいと思います。で、私たちは多分気づかないでたくさんあると思うんですね。神様は私たちを愛していて、実はこの恵みの中にあるっていうことですね。私はあの長野の田舎で育ってですね、農家で育って、ちょっと東京とかですね、都会に出てくるときに、ちょっと心配したのは、緑がないことですね。でも息が詰まっちゃうんじゃないか、ビルばっかなとか行ったらですね、精神的にちょっとこうおかしくなっちゃうんじゃないかとかですね、ちょっとそっちがちょっと心配だったんですね。他のことはともかく、でも実際に東京に出てた国分寺でですね、ウドの産地の場所でですね、で結構周りに緑とか、家のアパートの隣の空き地で緑があったりとか、あと熊本に行った時は、熊本自体はいろいろ緑がありますけど、家が大きくてですね、このすごいですね、大きな庭があって芝生だったんですね。だから目の前にいつもこう緑があったんですね。そして今福岡ではアパートのすぐ横にこう緑道が走っていて、すぐ斜め前が公園なんですね。先日進学校で収録したらですね、うるさかったって言われたから何のかと思ったら、ここで子どもたちが遊んでるんですけど、その声が全部入っていてですね、授業がよく聞こえないとかなんか言われてしまったんですけど、なんかそのようにこう気がつくと、神様の配慮っていうのですね、すごいなと思うんですね。皆さんもそうだと思うんですけど、私たちこう気がついてなくて、神様は私たちを愛しているので、いろんな恵みを与えて実はくださっているっていうことをですね、こう気づけるようにってことを、ね、お祈りしていきたいと思います。で、主にあって要するっていうことがですね、すごく重要であるなと思います。そして13節をお読みいたします。主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また彼と私との母によろしく。で、ここでパウロはまた主にあってと言ってるんですけど、選ばれたっていうふうに言っています。で、このルポスっていう人はですね、イエス様が十字架、ドロローサの道を十字架を追ってですね、壊されて行くときに、もうたくさん鞭打たれて、そしてもう夜も寝ないで、いたので、本当にもう体力の限界でですね、そして倒れ伏してしまうんですけど、その時にローマ兵がですね、このお前それを追えって言われてですね、クレネ人シモンっていう方がいるんですけど、この北アフリカの方から来たんですね、人で全然自分関係ないのに、イエス様が倒れている時に、そのローマ兵からお前を追えって言われてですね、イエス様の十字架をそこに取り掛かっただけなんですね、こう追わされてしまったんですね。もう逆らったらローマ兵に殺されちゃいますから、仕方なくですね、本当に仕方なく、なんで俺が囚人 この十字架を追わなくちゃいけないんだと思いながら、イエス様の十字架を追っていったんですね。 でもそのシモンの子供がこのクナレ人何でしたっけ、ルポスさんなんですね。で、なんとこのルポスさんというのは、このパウロのお母さんとまた婚姻なんですね。不思議な関わりがあるんですね。で、なのでこれ自分で神様の道を選んだとかそうじゃなくて、強いられたんですね。お前やれって言われてですね、逆らえない。で、皆さんもですね、例えば家庭、家族のこととか、いろんなことで強いられた十字架っていうんでしょうかね、自分で選んだんじゃなくて、もうそうせざるを得ない、家族のことだからそうせざるを得ないとかですね、そういう十字架って思ってる方おられると思うんですけども、でもそして私たちはなんでそんなことがあるのかわからない時があるんですが、でもそれは神様はですね、そのことの中に背後に素晴らしい恵みと計画があるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、そして神様は私たちに最善のものをですね、その中で与えていかれるっていうことなんですね。で、このルポスという人は お父さんシモン、ウクライナ人シモンはイエス様の十字架を追うことを通してそこで救われ、イエス様に出会って救われて、そしてその子供まで祝福されていったんですね。だから知られた十字架っていうのは本人だけじゃなくて周りの人たちにもですね、この恵みが入っているということなんですね。そこで覚えていきたいと思います。そして私たちの歩みというのは永遠につながっているので、そして天の宝は尽きないと書いてあります、朽ちないと書いてあります。だから逆に言うと私たちは天に宝を積まないと永遠にないということになってしまうので、だから私たちは神様の御心を行って天に宝を積む歩みですね、勉強するにしても仕事をするにしても神様のためにするですね、神の御心に従ってするっていうのが、それが重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたに信頼し、また従っていけるように助けに導いてください。で、癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今主が私たち一人一人を愛しておられ、また癒してくださることをありがとうございます。またこのオンラインの方々を癒してくださることを感謝いたします。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。だからこのアトピーやアレルギー体質をイエスキリストと一人一人の力です。ご主は賜物を用いるようにこう導いている方があるのが知らせられます。あなたはこの私のために賜物を持ち始めていきなさい。その時にあなた自身のこの問題の解決や、また技が起こってくると知らせられます。皆さん、お感謝します。私たち一人一人、またオンラインの方々に触れてくださっていることをありがとうございます。内臓を癒し、またあらゆる悪いところを癒していってください。感謝します。ちょっと鼻の悪い方をお願いします。イエスキリストの皆によって、その方の鼻炎や鼻の症状をイエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと心臓が最近悪い方です。ナスイエスキリストを見ないと、その方々の心臓の働きを正常の状態に戻れ。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。